皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの美智子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村美智子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では美智子先生、今週の俳句をお願いします。
春の海ひねもすのたりのたりかな。春の海ひねもすのたりのたりかな。武尊。
これは有名な俳句ですね。春の海のおおらかさを感じますね。
そうですね、
はい、さて入学や進級の季節になりました。この時期になると新しい教科書を開いた時の教科書の匂いを思い出しますね。
そうですね、4月は特別ですよね、
はい、
今年は頑張ろうと思いますよね。
そうですよね。新しい学年ではどんな勉強が始まるのかなとワクワクしていました。そういえば小学校の先生からは毎日朝読み夕読みをしなさいとあの時言われていましたね。
昔のことですから姿勢を正して本を手に持って目から教科書を30センチ以上離して声に出して読みなさいという感じでしたか。
そうですそうです。なんか先生みたいです。それで学校に行く前と夕食の前にできる限り大きな声で国語の教科書や本を読んでいました。その声を母も聞いていて時々褒められたことも覚えています。
嬉しかったでしょうね、
はい、
あ、ひょっとしてこの朝読み夕読みの音読が財津さんの今の仕事につながっているのかもしれませんね。
あ、そうかもしれませんね。でもその時は夢にも思っていませんでしたけど。
地域によっては朝読み夕読みという言葉に馴染みがないかもしれませんが、特に鹿児島ではいろんな形で実践されてきました。スバルでもかなり以前から音読に取り組んでいます。
音読にはどのような効果があるんでしょうか。読解力がつくことは想像できるんですが、
それでは音読と黙読の違いについて考えてみましょうか。
はい、
音読の場合は3つの動作、つまり文字を目で読む、声に出して読む、自分の声を自分の耳で聞く、これらが同時に行われるので脳の多くの領域が活性化されます。
うん、なるほど。それに比べて黙読は目で読むだけですよね。
そうです。ですから音読の最中は脳の働きが高まって集中力もアップすると考えられています。また大きな声で繰り返し音読することも大切です。
そうなんですね。今では考えられないことですが、小学生の時は何回も読んでいるうちに自然にいつの間にか文章を暗唱できていました。あの頃は記憶力が良かったんですね。
そうですね。ククもそうやって覚えたんでしょうね、
はい、
これは子供の時期の大切な能力で大人はかなわないんです、はい、子供の頃は言葉がそのまま丸ごと記憶に刻まれていくようです。
さらに音読が習慣になると本を読むことが好きになってなんだか自信もついてきますよね。
しかも音読で読解力がつくだけではなく、方法によっては漢字も好きになるんです。
え、それはいいですね。ではその秘密は音楽の後に伺います。あいみょんで春の日。今週は音読についてお話を伺っています。さて、ある方法で音読をすると漢字が好きになるということですが、
このプリントを見てください、
はい、
この3月から新たにスタートしたスバルアカデミーの4月分の音読教材です。小学校1年生から4年生まで使います。
4月は俳句を音読するんですね。その一つにひらひらと風に流れて蝶一つ、正岡式とあります。春らしい俳句ですね。
そうですね。
でも難しい漢字もありますが、漢字の風、流れる、蝶にルビが振ってありませんね。
はい、音読をするときには初めにスバルのコーチが声に出して読みます。その間子どもたちはコーチの声を聞きながら文字を追っていきます。
初めて見る漢字でもコーチの音読を聞いて、まず読み方を覚えて、次に俳句の内容からこれらの漢字の意味が分かってくるんですね。
その通りです。その上で子どもたちが繰り返し大きな声で音読をしていきます。その時、蝶という漢字には虫がくっついてるぞと発見する子どもも出てくるんです。
はい、蝶は虫の仲間ですから、いわゆる虫編が部首になっているんですね。ところで、前もって漢字の説明をしないんですか？
いえ、子どもたち自らが発見するから興味が湧いてくるんです。そしてその漢字が読めたり書けたりすることで自信がついていきますね。スバルアカデミーでは俳句や短歌だけではなく、美しい日本語で書かれた詩も音読していきます。
なるほど、音読は読解力だけではなくて様々な力がついていくんですね。それではスバルインフォメーションです。スバルの1学期が開校しました。今入学すると入学金は全学年とも無料、それに新小学5年生と6年生、新中学1年生と3年生は授業料1万円の特典もあります。まだ間に合います。スバルの教室にお急ぎください。また4月18日土曜日は今年度の第1回府中模試です。小学校6年生は鹿児島、宮崎、熊本、小学校4年生と5年生は鹿児島、宮崎、熊本、福岡の4県で実施します。ぜひチャレンジしてみましょう。さて、この番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。